ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。先週に続いて先月松山で初開催されました子どもの自立と子どもとの絆を育む子育て法、子育てが楽しくなるママカフェの講師兼カウンセラーである木村義孝さんにお話を伺います。木村さんは幸せにつながる選択を解くアメリカ生まれの心理学、選択理論をベースにこのママカフェを開催されています。今日は子育てについて考えるとき、実はとっても大切な関係である夫婦についてお話を伺います。もう一つ子育てで大事なことが、夫婦が共に子育てをする、夫婦がちゃんと向き合ってる、わかりやすい言葉で言ったら夫婦がとても仲がいいっていうことがとっても大事って木村さんおっしゃいますよね、
はい
はい、これは改めてどういうことなんでしょうか。
子供は見て学んでいるので、まあ、妻が夫に、夫が妻にどういうふうに声をかけてるのか、関わってるのか、まあ、わかりやすく言えば罵り合ってるのか、罵声を言い合っているのか、優しい声をかけたり配慮しているのかって、でこれを子供は見て学んでいっている。そして、まあ、夫婦関係が悪くなるっていうことは子供にとってとても不安なことなので、まあ多分ちっちゃいうちにですね、夫婦で言い合ってるところに子供が割って入ったっていうシーンを経験してる人たちは多分山のようにいると思いますけども、はい、まあ泣いたりとか笑顔だとかおどけで見たりとかやって、なんとかして、まあ、パートママが仲良くできるようにっていう感じで必死になっている、まあ幼少期の子供たちって、まあ、たくさんいると思うんですけども、で子供によっては、まあ、夫婦関係悪くなっていったりとか、まあ、別れてしまった時に自分のせいじゃないかっていうふうに思う子たちすらいるので、やっぱり親が仲いいっていうことは子供の心の発達にとても大きく影響しているし、あとはどうしても夫婦関係が悪くなると、まあ、母親は子供に依存していくっていう傾向がどうしても増えてしまう。愛情、自分の愛情メーターが満たされない時に子供で満たしていくっていう感じになっていって、知らない間に母と子供の依存関係が発生していて、そしてこれも子供が自立できないっていう感じになっていってしまうっていう悪循環が起こってしまう。
そうならないためにできること、うん、もし今気づく夫婦関係で黄色信号が灯ってるなっていうふうなことを感じてる方がラジオの向こうにいらっしゃるとしたらですよね、夫婦関係を良くするためのアドバイス、うん、木村さん今すぐできることって何かありますか？
そうですね、多分多くのママたちは子供が生まれてから旦那さんに対しての気持ちっていうのが、まあ、残念ながらなくなってる人たちが多いはずなんです。
なくなるか少なくなるかね。
はい、でケースによってやっぱりもう生理的に受け付けられないっていうケースもたくさんある、もう触れるのもダメっていう人も出てくるぐらいなので、まあ、いろんな体の変化とかもありながら、いろんな変化は確かにあるんですけども、まあ、関係性が悪くなることによってどんどんその現象が起こっていってると。で、子供が生まれるとかなり多くの人たちは旦那じゃなくて子供で自分の愛情メーターを満たすようになっているケースが、まあ、ほとんど多い、まあ、旦那さんじゃないとって人もまあ稀にいますよね。なんか変わってんなって見られ方しますけど、いいことなんですよなんですけども、多くは子供で満たしていく、
子供一番になっちゃいますよね。
そうですね、そうすると子供で自分の愛情メーターが大体多くのままって満タンになってるんですよ。満タンになってるってことは求めて行動しないんですよね。
あ、もう夫いらなくなってる状態なんですね。
そう、もうお腹いっぱいなんです。なんか子供が生まれる前は愛情メーターが減ってたので、これの穴埋めをするためには旦那だったわけですよね。でそこで声をかけて、で仲良くしてて愛情メーターが満たされていたものが、
ま、ちょっとは努力もしてたわけですよ。
そうですね、もう減ってたので満たそうとする行動をするわけです。その対象は旦那だった。ところが子供が生まれることで子供でもうお腹いっぱいってことは、自然体でいると出ないんですよ。
夫に対する配慮とか、
はい、
まあ、愛のある言葉とか行動が、はい、
本当に減ってるんです。よく旦那さんが子供が生まれてから変わったじゃんとか、子供ばっかりって、まあ、言われて、それを言うのがいいわけではないんですけど、でも、まあ、多くの場合は本当に変わってるんですね。なので自然体でいるとなかなか出ないので、意識的にちょっと声をかけたりとか、まあ、例えば、 玄関行っていてらっしゃいって言って見送りに行くとか、お疲れ様とかで、ほんのちょっとしたことを意識的に、まあ、愛情を注いでいくっていうところをやっていくって、それが今たとえ、まあ、気持ちが伴わなかったとしても良い夫婦関係を築きたいっていうものが自分にあるんだとしたら、そこに向かって一歩踏み出してみるっていうのが妻ができることですね。夫側は受け取り手側なので、夫側はそういう状況なんだっていうことを知って、まあ、知ってるからこそ受け入れられるって、
知ってるからこそ受け入れられる、
うんうんうんうん、この状況だって、うんうん、子供で満たされてるって、
夫への愛情が今なかなか出ない状態だということを知ってちゃんと受け入れてあげると、
はい、だからこそ分かるからこそ受け入れられるって、私もそうです
だからもしポーズだとしても、うん、おかえりなさいとかお疲れ様とか言ってもらった時に、うん、笑顔で答えてあげられたら、それによってお互いにちょっとずつ愛情が増やすことができるんですかね。
そうですね。うちもあの夫婦で話していて、うちの妻も同じような感じでやっぱり話した時に、まあ、うちの妻が言ったのは、自然体の中ではこう、自然体の中で愛情って注がれるものだ、注ぐものだって思ってたっていうことを言ったんですね、うんうんうん、まあ、っていうことはイコール今愛情あなたに湧いてきませんって言ってるものなんですけどっていう意味なんですけど、でも話してその意識的にそうやって注いでいくものなんだってことが分かったって、
選択理論で言うと、うん、その行為思考感情生理反応って言いますけれども、考えと行動をまず、自分で選んで、目指す方向に向かっていくことによって、はいはい、気持ちやそして体の状態までついてくると、
はい、変わります。
で、上質世界っていうところがあるんですけど、ここにいい夫婦関係を築きたいっていう願いが夫婦ともに描けてる、
はい、
っていうことも大事なことですよね。
そうですね、大事ですね。
はい、選択理論的に言うと、いい夫婦関係を築くために、そして子育てが楽しくなるためにできることや、そしてあの思い描くことがたくさんあるんだなということが木村さんのお話から分かってきました。
はい、
はい、今日の話を聞いてくださった方はきっとラッキーだったなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、いい夫婦関係を、そしていい子育てを、楽しくなる、ハッピーになるね、そういう子育て、そして夫婦関係を築いていってほしいなと思います。木村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
考えさせられることがいっぱいでありながら子育てが楽しくなる、そんなママカフェの講師兼カウンセラーである木村義孝さんにお話を伺いました。